まず、2ページでございます。最初に連結業績の概要ということでございます。売上高は1兆5555億と、これは4期連続の増収でございます。営業利益、経常利益も4期連続の増益、それから親会社株主に帰属する四半期純利益というのは一番下にあります791億円ということで、ございます。ただしこの中にはフォルクスワーゲン株の売却益も、含まれておりますが、その前提で、ご理解いただいておりますが、790億円という数字自体では6期連続の増益ということになってございます。過去最高ということでございますけど、中身的に見ると少しまだら模様はもちろんあるわけでございますので、この後少しその辺を触れたいと思います。3ページ目でございます。二輪四輪特記等ということでございます。合計欄のところをご覧いただきたいと思いますが、連結売上高一番下のところにありますような数字1兆5550億でございますが、1248億円の増加でございます。それでその上の方を見ていただきますと、国内計、ということですが、5000億円、前年同期に比べて207億円の減少ということになっております。この内訳でございますけど、OEM の売上が、ここに書いてございますように201億円減ったの方の減ということもありますし、それから自社銘柄の方もですね、マイナスということで、特に軽自動車税増税がこの4月より1万800円に 50% 上がっております。軽自動車だけが上がったというところがやはり、軽自動車全体の需要に響いておりまして、当社もこの影響を受けているというところでございます。その下の海外売上高の方は1兆555億円ということで、前年同期に比べて1455億円増加いたしました。これはインドでの四輪車の売上増加といったところが大きいかと思います。4ページ目、ページ4でございますが、営業利益の方の、は1019億になりましたけども、その増益減益要因を分かりやすく書いたものでございます。増益の方で売上構成変化が300億と一番大きいですが、加えて為替影響が118億ということで、まだ、メリットの方に効いております。逆に諸経費の増、いろいろヨーロッパ関係の営業広告宣伝を増やしたとかですね、というのがありまして、あるいは減価償却の増といったところで、減益要因になりまして、都合こういう増益減益要因の分解の姿になっております。5ページ目、レートでございますが、これはご覧の通りですけども、特に当社特有の事情としてインドルピーの影響を受けやすいんですが、こちらの方はプラス影響で84億円、トータル118億円の大半の為替メリットインドルピーで、差益を上げることができました。それから6ページ目でございます。設備投資、減価償却費、研究開発費の順番でございますけど、大体ご覧の通りでございます。前期末、それから、有利子負債一番下に載っておりますが、前期末に比べて、ちょうど、一番右のところで1339億円の減少ということで、短期借入金をこの期にですね、返済をしたというところが反映されているかと思います。7ページ目、キャッシュフローでございますけれども、これもこの期特有の事情として、フォルクスワーゲン保有のスズキ株の自己株式を取得できました。取得する関係で自己株取得ということで4605億円、これらによりまして、キャッシュフローとしまして期首から6552億円の資金残高の減少ということになっております。それから事業別に見たのが8ページ目でございます。 左から二輪四輪特記の順番でご説明しますが、二輪事業の売上高は1233億円ということで、まあ、ほぼほぼ前年並みということでございますが、営業利益の方は残念ながら、赤字幅が若干拡大いたしまして、マイナス12億ということで、なっております。まあ、欧州インドでは増加したんですけども、インドネシアの減少の方が、より効いたということで、こういう結果になっております。真ん中四輪の方ですが、国内海外としてですね、四輪車事業全体としましては、国内が減りましたけども、逆にインド、パキスタンなどの海外売上の方が増加になりましたので、都合としましては1兆3959億円、前年同期に比べて1197億円の増加がとなっております。営業利益はその下にありますように、インドでの増益などがございまして945億円と、前年同期に比べて87億円増加でございます。一番右の特記等事業の売上高ですが、米国での船外機の売上増などがございましたので、増収増益ということになっております。9ページ目、所在地別に見た業績でございます。日本、欧州、アジア、その他という区分けで、当社の場合分けております。まず日本の売上高ですが、8663億円ということで、前年同期に比べて375億円増加いたしました。それで日本を経由します三国間取引が入っておりますので、これを除いて数字でいくと7147億円ですか、はい。これになっておりますので、ここは記載できていませんが、345億円の減収ということになっております。その下にあります営業利益ですが、研究開発やある減価償却費の増加などによりまして、433億円と前年同期に比べて168億円減少いたしております。それから欧州でございますけれども、まあ、これはいい数字が出始めております。欧州の売上高の方は、2646億円、前年同期比490億円の増加でございます。まあ、例えば機種でいきますと、四輪で新型コンパクト SUV のビターラ、今回モーターショーでもですね、これを展示させていただいておりますけれども、あるいは新型の大型二輪の方のですね、大型二輪車 GSX1000、 こういったところが販売貢献をいたしております。営業利益も24億円ということで、なんとか2桁に乗るような感じになってきております。それから一番右のアジア、右から2番目のアジアでございますが、アジアの売上高の方は7417億円、前年同期に比べて1397億円の増加となっております。まあ、インドネシアで減少のしましたけども、まあ、それを上回るほどインド、あるいはパキスタンで売上増加ができましたので、こういう結果になっております。営業利益の方も同様な傾向でございまして、550億円ということで、まあ、ちょうど前年比倍増ぐらいの感じの利益が出てきております。その他は地域はアメリカでの船外機の売上、先ほど申しました増加いたしましたが、営業利益につきましては中南米の方が若干減益ございましたので、前年同期に比べて9億円減少ということになっております。10ページ目でございます。連結子会社の数が2社ほど増えてますが、岩田 の、 農業ファームの関係ですとか、それからミャンマーでティラワモーターを設立したとかですね、2社ほど増えてございます。あとは記載の通りでございます。11ページ目、この期に起きたこととして、まあ、すでに皆さんにはご案内済みでございますけれども、改めてご報告させていただきたいのが、フォルクスワーゲン関係の動きでございまして、まず8月30日に仲裁判断ということで発表させていただきました。それでその仲裁判断の結果に基づきまして、9月17日にですね、まあ、仲裁判断でも直ちに 当社に返却しなさいという命令が出ましたので、それを踏まえてフォルクスワーゲンから当社株式全株の取得が完了いたしました。加えまして9月の25日に当社保有のフォルクスワーゲン株の売却も実施させていただきまして、まあ、あの株のやり取りの関係はこれで決着ということでございます。それから一番下に書いてございました、じゃあ、 取得した自己株式をどうするんだということは皆さんご関心高いかと思いますけれども、これは今後総合的にですね検討していきたいというふうに思っておるところでございます。12ページ目でございます。通期予想でございますが、今ご説明させていただきました第2四半期までの実績を反映させていただきたい、いただくとともに、それから後ほどご紹介します販売台数なんかの見直しもありましたので、この関係でご覧のとおり修正させていただいております。売上高の方は31億円で変更を加えておりませんが、営業利益で1950億プラス50億、経常利益で2050億プラス50億、当期純利益で1250億、プラス150億といったところを情報修正させていただいておるのが主な点でございます。13ページ目、為替レートでございます。これも通期予想ですが、下期の予想レートは据え置きという形にさせていただいております。14ページ目は以降は台数関係でございます。まず二輪の方からでございます。まず二輪の生産台数です。これ左側が4、9月、右側がそのうちの7、9月期を以降掲載させていただいておりますが、4、9月の比較でだけご紹介いたしますと、インドネシア、中国、ベトナムでの減少などによりまして、前年同期に比べて14万1000台減少の78万4000台になっています。次のページの15ページ目の販売台数の方も同じでございまして、前年同期に比べて13万6000台減少79万4000台ということになっております。16ページ目の方にそのうちのアジアをちょっと抜いたやつでございますが、アジアの方も14万台ほど減少しております。やはり一番大きいのがインドネシアで8万8000台減少、それから中国でも4万4000台ほど減少というところが響いております。他方でちょっと右の方に PR で、恐縮ですが載せておりますが、インドの方はこの機種ジクサーというやつでございますけれども、これが下の方にちょっとトロフィーがちょっとあっと載ってますけれども、いろんな賞を取れまして、非常にバイクユーザーから の評価が高いということで、これがおかげさまで販売好調でございますということで、前年をですね上回ることが、インドはなんとか回復基調になってきたというところが言えるかと思います。17ページ目はちょっと加えましての宣伝で恐縮ですが、特に GS 二輪でこれから今再建を目指しますけども、GSX-R シリーズがちょうど販売発売30年を迎えました。これ加えましてこの R1000 という機種がですね、世界耐久選手権で2年ぶり14回目の世界チャンピオンを獲得することができたということで、まあ、耐久性能的には非常に高い総合力を証明できているんじゃないかと思っております。まあ、今後二輪事業の立て直しの中の大きな一つとして、この GSXR シリーズをスズキのイコールスポーツ高性能の旗頭として、しっかりやっていきたいなというふうに思っております。18ページ目は四輪車の生産の状況でございます。グラフ見ていただきましょうか。アジアあるいは欧州というところで増加いたしましたけども、日本の国内軽自動車はじめ OEM 含めて減少いたしましたので、前年同期に比べて6000台減少148万9000台ということになってございます。販売台数の方も大体同じでございまして、 前年同期に比べて8000台増加の138万8000台ということになっております。この右にありますのはあの欧州で、まあ、非常にあの、好調な、ビターラでございますけども、これはあのこの先月10月からエスクードという形で日本でも投入ということで、まあ、あのモーターショーでも展示させていただいておりますが、ここも小型車の強化の一環としてもですね、しっかり位置づけたいなというふうに思っているところでございます。20ページ目は四輪の日本の中の状況でございます。右にありますように軽自動車関係でもですね、SN チャージを拡大したり、あるいはあのソリオにマイルドハイブリッド搭載ということで、やっておりますが、まあ、あの他方で軽自動車自体の方はやっぱりこの春からの増税の影響がございまして、これらを反映いたしまして、前年同期に比べて6万3000台減少の30万4000台ということになっております。21ページ目はインドでございます。インドの方は前年同期に比べて7万1000台増加、あの62万9000台というふうになってございます。右にあの新販売網としてスタートいたしておりますネクサの紹介をさせていただいております。Sクロスを第1号機種として販売開始いたしましたが、先月10月の段階でバレーの第2号ということで、上級機種として通過いたしておるのをご報告させていただきます。まあ、あの今年度中には30都市100店舗ぐらいをですねネクサの拡大計画として位置づけたいというふうに思っております。合わせまして、グラフの中に入れておりますが、ディーゼル車の割合の数字もここに、記載の通り、示させていただいておりますのでご参考にいただければと思います。22ページ目でございます。 ASEAN のところでございますが、こちらの方はやっぱりインドネシアの減少、グラフにある通りでございまして、インドネシアの減少は8万2000台ということになっております。23ページ目は、生産販売台数の通期予想でございます。まず上の二輪車ですけども、まあ、今ご報告した上期の状況、まあ、今後の見込みなどから、生産で9万4000台ほど、販売で15万1000台ほど下方修正させていただいております。それから四輪車の方は、特にあの中国あるいはインドネシア、タイなどでの販売見通しを下方修正したことに伴いまして、生産販売ともに10万台強下方修正させていただいております。それから最後にあの配当関係のご説明ですが、あの24ページ目のところにちょっとあの期中であの自己株式を取得したものですから、まあ皆さんも全部ご理解の通りかと思いますけど、あのまず一株あたりの純利益のちょっと計算をあの補足的にさせていただいております。まあ、今回発行済み株式総数の2割を超える自己株式を取得しましたので、まずこの1株当たり純利益の方は発行済み株式総数から自己株式を控除した株式を分母として、計算いたしますけども、ご覧のとおりあのちょうど9月のところであのグラフが下がっておりますけれども、期末時点ではなくて期中平均株式による計算いたしますので、まあ、あの割り算できますと上にありますように第2四半期実績ということでの1株あたり純利益を計算しますと145円35銭と、通期予想ベースだと251円78銭ということになろうかと思います。それで25ページ目にありますように、あの1株あたりの今回配当金につきましては、予想値から5円、増配を中間配当として増配いたしまして15円というふうにさせていただきます。で、まあ、これも補足になりますけど、今回あの自己株式取得とともにですね、フォルクス当社が保有するフォルクスワーゲン株も売却いたしたわけでございますけれども、この売却益については、 通常の利益とは区別いたしまして、売却益控除後の一株当たり純利益を基礎といたしまして、先ほどのような期中平均株式数なんかもやりまして、それから中期計画で配当成功 15% というふうに謳っておりますので、これらも勘案いたしまして、この15円という数字を決定させていただきましたので、ご説明させていただきます。以上でこの2016年3月期第2四半期決算についての、まずは冒頭私からの説明を終わらさせていただきます。